今日はエゼキエルの44章からです。今日でエゼキエル書を終えます。48章まで読んでいきたいと思いますけれども、この前からこのエゼキエルの幻の最後の部分40章からですね、見ています。そして神殿の構造をこの40章から43章までで見ました。そして44章からその神殿に礼拝を捧げる君主を中心にした話になります。ですか、君主、王ですね、を中心にした話が出て、そしてその周りにあるその町、そして奉納地と言われてますけれども、その祭司たちが住むところ、そしてイスラエル十二部族が住むところというその幻が書かれています。ですからエゼキエル書の中で、ここがまあクライマックスになると同時にですね、これまで旧約聖書を創世記から学んできた、人たちにとっては、まあ、そのアブラハムに神様が約束してくださり、またモーセを通して約束してくださり、またダビデを通して約束してくださったそのイスラエルの国、そして土地ですね、それについてのこう完成された姿をですね、こう明確に見ることができる幻になっています。で、私はここのメッセージの題を礼拝王国と名付けました。礼拝王国です。なんか変な、このメッセージ題だなって自分で思ったんですけど、まあ、これかなと思ったんですね。君主が中心人物として出てきます。でその君主が礼拝を捧げ民の代表として、出てくるんですね。ですから王国であると同時に、かつ主を礼拝するその礼拝を中心とした国だということなんですが、エゼキエルは祭司です。ですからこの神様がこの最初のエゼキエルに与えられたこの最後の部分、主を中心にした主への礼拝を中心にした幻になっています。では一節をご覧ください。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出ていかなければならない。前回の学びで東の外門から主の栄光が入られたところを学びました。覚えてますか？そこが、主が入られてまっすぐと、進んでいかれて、内庭に入り、そして、今度は本堂の中、聖所の中に入り、聖所の中に入り、ですからエゼキエルが北の門の方から様子を見ると主の栄光で満ちていた。それで私はひれ伏したという場面を私たちは読みました。その通られた、主が通られた後は門が閉じています。主が、この入られるところであるからなんです。ただ君主が特定の時に入ることが許されます。でそれが具体的に後でですね、安息日や新月の祭りの時にこの戸が開けられて君主が出入りすることになるわけなんですけれども、君主、まず誰なんでしょうかね。誰だと思いますでしょうか。すぐに思い浮かぶことができるのはメシアです。キリストご自身です。以前の学びで イスラエルの王として出てこられた方でメシアであるとお話ししたところがありますが、この牧者ですね、イスラエルの君主がこの横暴を働いて羊を養うのではなく逆に食べてしまったとですね、そういう話が出て後で私自身が羊飼いを立てるとですね、私自身が羊飼いとなると、そのように言われた後で神様がこう約束されました。34章の24節で、主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げられる、ダビデの子キリストが君主となられるということで、で37章にも私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となると書いてあります。だからここはメシアだというふうに考えてしまうんですけれども、まあ、そう考える人も多いですが、読み進めるとちょっと待ってという部分がたくさん出てくるんです。この君主が主の前で生贄を捧げます。罪のための生贄も捧げるんです。自分のためのその主がキリストであられるはずなのに、この君主って誰か、そして君主が自分のための罪をキリストが持っていらっしゃるわけがないわけなんですね。罪なきお方です。そしてもう一つ、あとで息子たちが出てきます。もちろん信仰による息子たちというのはいますけれども、この血縁関係の息子は主は持っておられないわけなんです。だからどう見てもこれはキリストではないんじゃないかなと私は思うんですね。でそこでですね、第二の、解釈というか意見として、ダビデ本人だとする人たちが結構います。先ほど読んだエゼキエル書ですね、ダビデを立てるというのをメシアではなく復活したダビデ本人であるというふうに捉える方法があるわけなんです。で事実ですね、エゼキエル書の他にもエレミア書の30章の9節、ホセア書の3章の5節にもダビデが終わりの日に王になることが書かれています。これも結構妥当な見方だと、これはかなり妥当な見方だと私は思っているんですけれども、これまた問題が出てくるんですね。あとで君主だけじゃなくて複数の君主たちっていうのも出てくるんです。そして先ほど言ったようにこの息子と出てきます。ダビデが復活したのであるならば、ダビデは復活の体を持っているのであって、その婚姻関係を持つような状態ではないはずなんですね。息子が生まれるということがありえないわけなんです。ということで、キリストでなければ、キリストでもなくダビデでもなければ誰なのかと、そのままありてに考えますと、キリストの前に代表として出ていくイスラエルの君主、名前はわからないということです。キリストを代表し、またキリストの前で民を代表して出ていくイスラエルの王で誰かわからない、名前はわからないということになるわけなんです。キリストは世界の王になられます。そしてこの前お話ししましたように、至聖所に入られるのがキリストご自身ですですね。けれども、このイスラエルの王たち、君主たちがことごとく主が願われている、その王に願われていることを破っていきました。けれどもこのエゼキエル書のこの幻の中で神様は、本当に神様が願われているところの、主の栄光を表すところの君主の姿を描いています。でこれを成し遂げる仲介的な働きをする イスラエルを代表する存在がこの千年王国の中で与えられると考えられます。ちょっと難しいですけれども、これからどんどん出てきますのでね、それを見ていけば、だんだん彼の役割が分かってきます。では、4節をご覧ください。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見るとなんと主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏した。そうですね、まだ主がその神殿の中におられるわけですね。それで北の門を通ってみたらやっぱり満ちていたと、でひれ伏したということです。ですると主は私に仰せられた。人の子よ、主の宮のすべての定めとそのすべての律法について、私があなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ耳を傾けよ。宮に入れる者と聖女に入れないすべてのものを心に留めよ。あなたは反逆の家イスラエルの家にこう言え、神である主はこうおせられる。イスラエルの家よ、あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技はもうたくさんだ。あなた方は心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れてきて、私の聖女におらせ、私の宮を汚した。あなた方は私のパンと脂肪と血とを捧げたが、あなた方のすべての忌み嫌うべき技によって私との契約を破った。あなた方は私の聖女での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに私の聖女で任務を果たす者たちを置いた。神である主はこうせられる。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人は誰も私の聖女に入ってはならない。イスラエル人の中にいる外国人は皆そうだ。ということで、神様が今強い戒めを与えておられるわけです。もうその主の宮の中にまた戻ってこられた、主ご自身がですね、二度と、この以前のこのバビロンがによって滅ぼされたその神殿で行ったことを行うなということをおっしゃっているわけなんですね。で、偶像礼拝を行って偶像礼拝者の中に招き入れたと。それは二度としてはならない。次、レビ人もイスラエルが迷って自分たちの偶像をしたって、私から迷い出た時私を捨て去ったので、彼らは自分たちの戸が追わなければならない。彼らは宮の門で番をし、宮で奉仕をして私の聖女で仕えるはずなのだ。彼らは民のために全焼の生贄や他の生贄を誇り、民に仕えて彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ私は彼らに誓う、神である主の御告げ、彼らは自分たちの戸が追わなければならない。彼らは祭司として私に仕えるために私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、または最も聖なるものに触れてはならない。彼らは自分たちの恥と自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めを負わなければならない。私は彼らに宮のあらゆる奉仕とそこで行われるすべての宮の任務を果たさせる。ということで、レビ人が、この近く神様の前で直接、奉仕をすることはできないということを、神様がおっしゃっておられます。この内庭に入って祭壇に、この主に生贄を捧げるところのこの奉仕、またその本堂の中に入って主の机の前に出ていく主のに対する奉仕はできないと。その他の周りにおける宮の奉仕はできるんだよということであります。なぜかと言ったら、以前偶像をしたい求めた過ちを犯したという、それが理由であります。で、次に15節、しかしイスラエル人が迷ってあなたから離れた時も、イスラエル人が迷って私から離れた時も私の聖女の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは私に近づいて私に仕え、私に脂肪と血とを捧げて私に仕えることができる、神である主の御告げ、とありまして、サドクの子孫の人たち、祭司たちはその中で私に仕えることができると神様がサドクの子孫を祭司としてお選びになりました。 で、この話は遠い昔、預言者サムエルの時代に遡るわけなんです。祭司エリの息子ホフニとピネハスがいました。覚えてますか？で、サムエルがですね、ハンナから生まれてまだ幼子であったあの時の話です。で、主への生贄をこの二人の息子がないがしろにした、また主の天幕に仕える女と寝たりしました。で、そのことにゆえに、この神様が、このエリに向かってですね、あなたの父の腕を切り落とすというですね、ことを言われたわけなんです。で、これが実際に実現したのが、ソロモンが王として即位するはずであったのに、お兄さんのアドニアが謀反を起こした。で、その時にですね、そのアドニアに組みした人たちがいたんですね、ダビデの部下のヨアブ、そして祭司エブヤタルです。で、結局、そしてそれに組みしなかったベナヤというこの軍人がいてですね、で、あと祭司はサドクがいたわけなんですよ。で、ソロモンは、この即位した時にですね、ヨアブは死刑に処しましたけれども、エブヤタルはですね、もう父ダビデと共にしたからだと、あなたはね、もうずっとこのね、神の箱を運んでね、生涯を共にしてくれたと、だから罷免するにとどまったんです。でも罷免したわけなんですよ。これによってエリーの子孫ですね、このエブヤタルのところにまで至ったところで、この祭司職から外れてしまったわけなんです。で、サドクがその後は祭司職としてですね、その子孫が続いていくことになるわけなんですね。そのことを神様が今ここで言及しておられます。彼らは私の聖所に入り、私の机に近づいて私に仕え、私への任務を果たすことができる。この机を覚えてらっしゃるでしょうか。聖所の中にですね、この至聖所の前に木の机がありました。あの講談があったところですね。以前は そこに仕えることになると。で、彼らは内庭の門に入るときには天布の服を着なければならない。内庭の門および神殿の中で勤めをするときは毛織物を身につけてはならない。頭には麻布のかぶり物をかぶり、腰には麻布の桃引きを履かなければならない。汗の出るようなものを身につけてはならない。彼らが外庭に出て、外庭の民のところに出ていくときは、勤めのときに着ていた服を脱ぎ、それを聖所の部屋にしまい、他の服を着なければならない。その服によって民を聖なるものとしないためであると。このように、祭司たちに対する神様の戒めが書かれていますけれども、これはあくまでも主の聖なるこの中にとどまっていなければならない、その中での規定であります。で、麻布の服を着なければならないと、汗を流してはいけないということですね。肉の行いに頼らず清さを保ちなさいという意味であります。そして次に、頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭は適当に刈らなければならない。大事なのは適当なんですね。適当に刈る、つまり本人に注目はいかないようにするということであります。礼拝においてですね、神様の清さを保つのはどういうことか、自分に注目がいかないようにするということです。で、次に、祭司は誰でも内庭に入るときにはブドウ酒を飲んではならない。覚えてますか？アロンの息子がこのことにゆえに異なる火を捧げて主からの火によって焼き尽くされたこと、覚えてらっしゃる？レビ記に書いてありますですね。これも結局自分の勝手な思いによって行ったということで、ブドウ酒を飲んではならない。やもめや離婚された女を妻にしてはならない。ただイスラエルの民のうちの処女をめとらなければならない。しかしやもめでも、それが祭司のやもめであればめとってもよい。つまり外にいる人々から非難を受けるようであってはならないということであります。教会においても監督者や長老の資格の中でも大事にされていることですね。で、次に、彼らは私のために聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものと清いものとの区別を教えなければならない。だからその生贄を捧げていくだけではなく、今度は教える奉仕もしていきます。で、争いがあるときには彼らは私の定めに従って裁きの座につき、これを裁かなければならない。私のすべての礼祭には私の律法と掟とを守り、私の安息日を聖別しなければならないと、ということで、今度は人間関係に問題が生じたときにも主の御言葉によって判断します。 で次に25節、彼らは死人に近づいて身を汚してはならない。ただし自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹のためには汚れてもよい。その場合その人は清められてのうち、ことさらに7日間待たなければならないと。今度は死についてですね、罪から来ますからね、死は。だからこれに触れることを極力避けるということであります。聖女に仕えるために聖女の内庭に入る日には、彼は罪のために生贄を捧げなければならない。神である主の御告げ、自分のための生贄ですね、自分の罪のための生贄、これ大事です。祭司は罪ある人たち、人間から選ばれています。で、人の弱さに同情できる人でなければいけないわけなんですね。それが資格なんですよ。だからこのように書いてあります。で、これが彼らの相続地になる。つまり主の中における奉仕が相続地になるということです。私が彼らの相続地である。あなた方はイスラエルの中で彼らに所有地を与えてはならない。私が彼らの所有地である。彼らの食物は穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄である。イスラエルのうちのすべての献納物は彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは死んだ者や先殺された者はすべて、鳥であれ獣であれ食べてはならないということであって、彼らは所有地を持つことが許されない。つまり自分たちの財産というものはないんですけれども、ここで奉仕をすることそのものが神様から与えられている財産であると。そして彼らの生活というのが他の人たちから主に捧げられるもの、それを自分たちがこの一部を受け取ることによってですね、生活が与えられていくという、まあ、大きな特権を得ているわけですね。このように神様が礼拝を捧げるための非常に重要なですね、役割、それを定めを初めにここに持ってきておられます。で、先ほどですね、この君主の話が出てきましたけれども、その君主の礼拝を、まあ手助けしていく人々になっていくわけなんですね。では、45章に行きますね。あなた方がその地を相続地としてくじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならない。その長さは2万5千キュビト、幅は1万キュビト、その周囲の全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビトの正方形を聖女に当て、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。先に測った区域から長さ2万5千キュビト、幅1万キュビトを測れ、そしてその中に聖なる施聖所があるようにせよ。これは国の聖なるところである。これは聖女で使え、主に使えて使え、近づいて使える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの敷地とし、聖女のために性別しなければならない。わかりますか？長さ2万5000キュビトと、だいたい13キロメートルですけれども、で、幅が1万キュビト、だいたい 5.2 キロメートルですが、長方形ですね。で、その真ん中にこの神殿のこの敷地ですね、あの正方形 の外壁正方形になってた、それがこのあるんだということであります。で、ですね、続けてですね、見てください。5節、また長さ2万5000キュビット、幅1万キュビットの地は宮で奉仕をするレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って幅5000キュビト、長さ2万5000キュビトを町の所有地とし、これをイスラエルの全家のものとする。君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の、君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられるということであります。先ほど出てきたその祭司たちのその奉納地ですね、聖なる奉納地は、この図1の真ん中のこの青い部分になるわけです。わかりますか？これ、この真ん中、この真ん中のところに神殿があるわけです。けれども、今読んだところがレビ人のものとすると、宮で奉仕するレビ人で、彼らの土地も長方形になっている。2万5000キュビットが長さで、そして、その幅が1万キュビットなんですね。それがこの祭司の聖なる奉納地の上に その北の方に属するわけなんです。そして下の方が民たちのものです。民のものですね。でこの、真ん中に町っていう、シティって書いても町ですけれども、このことについてはまた後で詳しく出てきます。そして、今読んだところで出てきたのが、このこれ全体見るとですね、どうですか、正方形になってますね。足すとそうなるんですよ。この、下の方の民のために与えられているところは、幅が5000キュビットなので、足すと2万5000キュビットなんですね。1万5000ですね。で、長さが2万5000キュビット、正方形なんですよ、ね、正方形多いですね、神聖所から始まってですね。で、その君主の土地というのは一体何かというと、この正方形の土地の西側と西側と東側、それぞれにそのまま平行線上にこうずっとあるわけです。で西の方は、あと48章出てきますが、地中海、このもうそこの沿岸、その海岸のところまでですね。そして東側がヨルダン川ですね、の方まで伸びています。ここが君主の土地であるとですか。で君主の土地の真ん中にこの聖なるこの相続地があり、奉納地があるわけですね。でその真ん中に神殿があるということになって、そして今最後のところ読むと、民を虐げることがないようにと書いてあるわけです。これ以上あなた方は自分たちの土地として取っていってはならないよという戒めなわけなんですよ。次をご覧ください。9節、神である主はこうおせられる。イスラエルの君主たちをもうたくさんだ。暴虐と 暴行を取り除き、公義と正義をと行い、私の民を重税で追い立てることをやめよ、神である主の蜜げということで、また先ほどレビ人とかですねに対して強く戒めを与えられたのと同じように、君主に対しても強い戒めを与えておられるわけなんですね。なぜかと言ったら、バビロンでなんで神殿が滅びたのか、理由はイスラエルの君主がやりたい放題して民を虐げたからです。で次に、正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え。エパとバテとを同一量にせよ。バテは褒めるの10分の1、エパも褒めるの10分の1とせよ。その量は褒めるを単位とせよ。1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと15シェケルとで1ミナとせよと。このように神様がはっきりとその測るべき測量を定めておられます。なぜかといったら、これごまかしていたからですよね。重税を課すとかそういうことをやっていてですね。で、ここのちょっと説明しますけど、エパというのは穀物を測るときの計量です。でバテというのは液状のものを測る計量です。でどちらも、ここで同一量と書いてますように、同じ量で23リットルになります。で、ホメルがこの、バテの10倍になるわけで230リットルですね。でこのシェケルというのが貴金属の重量になるんですが、 11.4 グラムで、ゲラが 0.57 グラムで、ミナが570グラムになります。今言っただけでは、ね、記録に取るってなしじゃないかもしれませんけど、後で、書いてあるもので確かめてください。では次、13節ですけれども、あなた方が捧げる奉納物は次の通りである。小麦1ホメルから6分の1エパ、大麦1ホメルから6分の1エパを捧げ、油の単位により、油のバテで1コルから10分の1バテを捧げよ。1コルは1ホメルと同じく10バテである。またイスラエルの潤ったちの羊の群れから200頭ごとに1頭の羊を捧げ、者全焼の生贄、和解の生贄のために捧げ、彼らのための贖いとせよ。神である主の蜜げ、国のすべてのためにこの奉納物をイスラエルの君主に納めさせよ。君主は祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のあらゆる礼祭に、全焼の生贄、穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物を備える義務がある。彼はイスラエルの家の贖いのため、罪のための生贄、穀物の捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄を捧げなければならないということで、わかりましたか。今何が書いてあるかといったらですね、その 君主にイスラエルの民が捧げるんですけれども、それは君主のものになるのではなくて、君主が代表して民全体のためにその捧げ物を主に捧げるということになります。集めてくるわけですね。そして主に捧げるわけなんですね。神である主はこうおっしゃられる。第一の月の第一日にあなたは傷のない若い牡牛を取り、聖女を清めなければならない。祭司は罪のために生贄から血を取り、それを宮の戸口の柱や祭壇の台座の四隅や内庭の門の門、脇中に塗らなければならない。その月の7日にもあなたは誤って罪を犯した者やわきまえのない者たちのためにこのようにし、宮のためにあがないをしなければならない。第一の月の14日にあなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの7日間種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は自分のためと国のすべての民のために、罪のために生贄として牡牛を捧げなければならない。その祭りの7日間彼は全所の生贄として傷のない7頭の牡牛と7頭の牡羊を7日間毎日主に捧げなければならない。また1頭の親木を罪のために生贄として毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物は牡牛1頭に1エパ、牡羊1頭に1エパを捧げなければならない。油は1エパごとに1品とすると、いうことでありますが、杉越の祭りの話であります。第1の月の第1日だと、1日だと、で次の第14日と書いてますけど、これはまさに杉越の祭りです。これを、君主が、主の前に出ていき、民の代表として出ていき、その祭りを行わせていくわけですね。1日目に入念に準備をして、14日目からは7日間は種なしパンの祝いです。ということで、杉越の祭りを千年王国で行うんです。ちょっと待ってください、これらの例祭っていうのはもうないんじゃないですか。あるんですね。あるんですよ。意味が変わってきます。今ユダヤ人の人たちが行っているようにはしないわけなんです。なぜならばすでにその杉越をの実体であられるキリストご自身がおられて、そしてキリストご自身の実体を見ながらですね、彼らはその主から与えられた杉越を守っていくわけなんです。まず神様がイスラエルに行われるっていうのは一体何かって言ったら、自分たちが今まで守ってこなかったものをですね、このその復活させてくださるわけなんです。でもその復活させるっていうのはまた贖いを行うということではなくて、もうすでに行われている贖いを見ながらこれをもって実現したんだという記念としてですね、その新しい本当の意味を持ったその祭りとして神様から命じられていることを行っていくということなんですね。で、これ実際にですね、今ユダヤ人の信者の人たちが行っているんですね。杉越の祭りはですね、普通の信じ、イエス様を信じてない人たちもユダヤ人は正月みたいに守ってますけれども、このもうイエス様を信じている人たち行っています。で、喜びを持って行っています。で、私たちも本当に喜びを持ってですね、参加させて、もらったんですけれども、なぜかといったらですね、このいろんな儀式があるんですけども、もし意味が分からなかったら単なる儀式で何やってんだろうと思うか。でもそれが一つ一つがですね、もう鮮やかにイエス様がどのように死なれたのか、何の意味があるのかですね、これを表しているんですね。で、25節をご覧ください。第7の月の15日の祭りにも7日間これと同じように捧げなければならない。すなわち罪のための生贄、全所の生贄、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げなければならないと。第7の月の15日、これはカリオの祭りです。カリオの祭りも行うんです。ちょっと待ってくださいと。そうですか。では今度はゼカリア書の14章の16節をですね、見てください。開かなくてもいいですけれども、開いても開かなくてもいいですけれども、 エルサレムに攻めてきた全ての民のうち生き残った者は皆毎年あるいは毎年万軍の主である王を礼拝しカリオの祭りを祝うために登ってくる。イエス様戻ってきたとです。この文脈見たらもう明確に、ね、万軍の主を礼拝するためにユダヤ人だけではなくて全ての民がこのカリオの祭りに参加するわけなんですよ。ゼカリア書14章です、ね、14章の16節書いてあります。では今度はエゼキエル書16章にも46章に行きますよ。神である主はこうおせられる。内庭の東向きの門は労働をする6日間は閉じておき、安息日と新月の祭りの日には開けなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って、入り、門の戸口の柱のそばに立っていなければならない。祭司たちは彼の全焼の生贄と和解の生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝して出ていかなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならない。一般の人々も安息日と新月の祭りの日にはその門の入り口で主の前に礼拝をしなければならないということで、先ほど君主が通るときにその開けるという話が書いてありました。東の門ですね。で外門から入っていく、それはいつかというと安息日と新月の時なんですよですね。そして、内庭の ところにある東向きの門も閉じてるんですけども、この時は開けるわけなんです。そして彼自身は内庭に入りません。玄関のところに行って主を礼拝します。敷居のところでですね。内庭から先は祭司が執り行いますですね。その前週の生贄、若いの生贄、覚えてますか。そこから入っちゃった人が以前いました。ウジヤですですね。で、なんで何やってるんだって言ったら逆ギレしてですね、怒ってですね、そしたら雷病にかかってしまったっていうのが書いてありますよね。だからそこまで入んないんですよですね。だからもう本当に分かりますか。今まで失敗を繰り返していたこのイスラエルがもう二度と繰り返さないよという神様の強いこの意志、またその熱情をですね、情熱を今ここで私たちは読むことができるわけなんですよね。で次に、君主が安息日に主に捧げる全焼の生贄は傷のない子羊6頭と傷のない牡羊1頭である。また穀物の捧げ物は牡羊1頭について1エパ、子羊のためには彼が与えることのできるだけの穀物の捧げ物、油は1エパごとに1品である。新月の祭りの日には傷のない若い牡牛1頭と傷のない子羊6頭と牡羊1頭である。穀物の捧げ物をするために牡牛1頭に1エパ、牡羊1頭に1エパ、子羊のためには手に入れることのできただけでよい。油は1エパごとに1品であると。まあ本当にたくさん捧げますね。まあ、どこにもさっきからずっと続いてますけれども、いやーよくこんなに捧げるなと。いやこれをですね今、教会に当てはめるのであれば、よく本当に捧げてますねと、教会にこんなに時間を費やしてですね、すごいですね。そうなんです。神様はそれを喜ばれておられるんです。それを、望んでおられるわけなんですね。君主が入るときには門の玄関の間を通って入り、そこを通って出ていかなければならない。しかし一般の人が礼拝の日に主の前に入ってくるとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出ていき、南の門を通って入ってくる者は北の門を通って出ていかなければならない。自分の入ってきた門を通って帰ってはならない。その反対側から出ていかなければならない。君主は彼らが入るときに一緒に入り、彼らは出るときに一緒に出なければならないということであります。わかりますか。今君主が出て礼拝を捧げるんですけど、これは君主はもう民の代表なわけなんですよね。だ民も一緒に礼拝に来るわけなんです。で君主は東の門から入って、そして終わったらその東の門から出ていくわけですよ。でも民は南と北の門からですね、それぞれ入ってくるわけなんです。でも入って外庭のところにいるんですけれども、戻っちゃダメなんですね。北から入った人は南から出て、そして南から入った人は北から出るわけなんです。
まあ、混雑を、ね、もしぐちゃぐちゃになったら混雑するからが理由なのかなっていうこともありますし、その本当に幾何学的なですね、この姿を私たちは神殿の中で見ることができますけれども、幕屋もそうだったし、十字架も表しているかもしれませんよね。こう北南そして東っていう感じで、わかんない、もういずれにしてももう十字架、正方形、もう本当に不思議な神様の栄光を表す姿であります。祭りと礼祭には穀物の捧げ物は、お牛一頭に1エパ、お羊一頭に1エパ、子羊のためには与えることのできるだけのもの、油は1エパごとに1品である。また君主が全所に生贄を進んで捧げる捧げ物として、あるいは和解に生贄を進んで捧げるものとして主に捧げるときには、彼のために東の門を開けなければならない。彼は安息日に捧げるときと同じように全所に生贄と和解の生贄と捧げなければならない。彼が出ていくなら、彼が出て行って後その門は閉じられる。ということで、進んで捧げるものがあるときにも、まあ、東向きの門が開けられるみたいですね。で、あなたは毎日傷のない一切の子羊一頭を全焼の生贄とし、主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝6分の1エパの穀物の捧げ物、上等の小麦粉に振りかけるための油3分の1品を捧げなければならない。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く定めである。こうして子羊や穀物の捧げ物や油を上句の全焼の生贄として毎朝捧げなければならないということで、毎日捧げる、ジョークとありますね、常に備えるということで、これ英語ではデイリーと書いてますね。これも日ごとということです、ね。で、これは、まあ、君主が行うのではなくて、あなたはと書いてますけれども、祭司ですね、エゼキエル祭司ですから、祭司が行う仕事になります。もうとにかく礼祭があり、新月があり、安息日があり、毎日礼拝礼拝礼拝、捧げる捧げる捧げるですね、ということであります。そして16節、神である主はこうおせられる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子にたちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかしもし彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは解放の年まで彼のものであるが、その後それは君主に返される。これはヨベルの年ですね。でただ息子たちだけが、相続地を自分のものとすることができる。君主は民の相続地を奪って彼らをその所有地から押しのけてはならない。彼は自分の所有地から自分の息子たちに相続地を与えなければならない。それは私の民が一人でもその所有地から散らされないためであるということで、強くですね、やはりまた戒めを与えておられます。なぜな、息子に相続地を与えるわけなんだけれども、自分にもう与えられている土地の中から与えなさいということであって、他のものから奪ってはいけないということであります。で、まあ、先ほどからですね、そうなんですけれども、この君主、息子がいるなと、普通の体を持ってるんだなということですね。復活しないわけですよ。なぜならば復活したら、イエス様言われました、復活の時には人は見てのこともなく、嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。復活の形しない持ってないんです。でここ大事なんですけれども、主が地上に再臨されてお立てになる神の国、千年間続く国、つまりよく千年王国と言われているものですね。そこにいる住民は大患難時代を通り過ぎて生き残っている人々であります。でその人たちがこう産みます。で千年王国ではイザヤ書のちょっと今箇所をここに記してないんでわからないんですけど、イザヤ書のところにですね、長く生きることができるという祝福が書いてあるんです。100歳までしか生きることができないものは 2,3 日で死んでしまった、その不幸なこの子供の赤ん坊のように見なされると、それぐらい長くなるんだっていう話が書いてあります。だから分かりますか、
ちょうどアダム、あの洪水が起こる、ノアの洪水、ノアの時代の洪水が起こる前のあのアダムの時代、人がものすごく増えましたね。理由は年が長いからなんですよ。子供たくさん産むからですよ。その人たちなんです。どうですか。イエス様がまず王となっておられる。悪魔が底知れぬところで鎖につながれている。そして環境が全て変えられているわけです。だから罪は基本的に犯さないんですけれども、生身の体を持っています。犯し得ます。だから鎖が解かれた時にですね、悪魔が出てきた時に、なんと何て書いてますか、黙示録の20章のところには、確か3分の3分の3分とかで、実際 の具体的な数字出てませんね。大勢のですね、海辺の砂のようであるとですね、大勢の人がですね、そのエルサレムを攻撃しようと囲う、あの戦おうとして囲んでしまうということが書いてあるわけなんですけれども、このように生身の体を持ってるんですよ。けれども黙示録を読むとですね、その20章の始まりのところに2種類のグループです。まず観難時代に殉教した生徒たちが復活します。でもすでにもうこのキリストの座についている教会があります。でその教会はもちろん敬虚にあって復活、その時にもう体も変えられていますね。復活しています。でこのグループはキリストと共に千年間統治する王となると書いてあります。ということで支配する、その統治する者たちは復活の体を持っていますけれども、このように大患難を通り過ぎた生き残った人、その子孫は生身の体を持っているわけなんですね。だから旧約における神様が実現すると言われた約束の実現の、その具体的なものというのがこの千年期において見ることができ、そしてもう完全に秩序が新しくなる、永遠の秩序に入れられるのが、あの21章の新天新地になっていくということなんですね。で彼らもどこかの時点でですね、新天地新地に入るときに、この悪魔に惑わされずにそのまま従っていった人はですね、何らかのどこかの形で復活の体をもらったなきゃいけないんですね。なぜかといったら、朽ちるものは必ず朽ちないものは着なければならずという第一コリントの15章の53節に書いてますけども、永遠の体を持っていなければいけないわけで、でもそれは、この聖書の中には、この記録はされてないんですね。千年王国の人たちがどのように復活するっていう見言葉そのものはないんですけれども、まあ、論理的には必要なわけなんですね。で、次19節、それから彼は私を門の脇のにある出入り口から北向けになっている祭司たちの聖女の部屋に連れて行った。すると西の方の隅に一つの場所があった。彼は私に言った。これは祭司たちが罪禍のための生贄や罪のための生贄を煮たり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して民を聖なるものとしないためである。祭司たちがこの生贄を食べる、その食事として食べていくですね、場所というのが外にならないように内側の方にあると。で具体的なところがこの、祭司たちの聖書の部屋のところ、西の方の隅に場所があったと。で図2をご覧ください。図2、お渡しした紙なんですね。図2を見てください。覚えてらっしゃるでしょうかね。その神殿本堂のですね、周りにですね、3階建ての部屋がありました。覚えてますかですね。でこれは今手前の方が北側です。手前が北側です。そして、右側の方が西です。で今この上の方の部分がここの部分ですね、これが西側の建物です。ここに本堂があります。で西側に建物で大きい建物があることを覚えてらっしゃるでしょうかね。そこにあって、でそしてこっちの祭司たちの部屋の間にある空間、つまり、北西の部分ですね、
に、この祭司たちが、この財貨の生贄や罪のための生贄を煮たり穀物の捧げ物を焼いたりする場所があるということになりますですね。で次に、彼は私を外庭に連れ出し庭の四隅を通らせた。すると庭の隅にはそれぞれ他また他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュビト幅30キュビトであって、四つとも皆同じ寸法であった。その四つとも周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には料理場が作られていた。彼は私に言った。これは宮で奉仕をしている者が民からの生贄を煮る料理場であると、ですから今のはこの、本堂の周りにあるこの祭司たちの区域ですね、この内庭の区域ですよのところにあったんですけど、この外壁思い出せますか。外壁ありますよね。で外壁にもこの内側にこの30 の, この部屋があるんですけど、東西南北に端っこ角のところに部屋があるっていうんですよ。でそれが料理場だと。で宮の奉仕をするレビ人ですね、でその料理場があるんだということです。で祭司たちはこの聖なるものを預かるから外に出してはいけないんだ。いつも交わるというのはこの聖なる神様との交わりです。だからそこには、この外のものとの関わりがなくなるんだですね。第一ヨハネの一章の五節に、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。また第二コリントの6章の15節は、光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょうということになります。では次、あ、そしてごめんなさい、もう一つこう食事がたくさん出てきますけれども、教会も食事をするんですね。文字通りね、愛参会とかありますけれども、あのイエスもこう言われました。黙示録の3章の20節、見よ、私は戸の外に立っていただく。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするということですね。はい、それでは今度は47章ですけれども、47章、48章では、この神殿の敷地から一気にイスラエルの相続地全体に広がる幻です。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからで、その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると、水は右側から流れ出ていた。はい、今ですね、神殿の中からですね、水が出ているという話なんですけれども、敷居、覚えてますか、本堂の敷居ですね。その下から、下のところから、で、祭壇の南の方と言ってますから、ですね、私たちがその本堂をこう向かいにして見ていたら、ここは右って書いてますけど、左の方ですね。左の方からこう、左側からこう出てるんですね、脇から、下から出てる。そして、祭壇のこの、脇を通ってって、そしてずっとまっすぐ通ってってですね、東門の脇のところから出てくるんですよ。ね、でなんでこの北の門から連れ出したの、この東向きの門っていうのをいつも閉じてますから、そこから出ていけないので、あ、じゃあ北から行かなきゃって言って、ね、遠回りして行ってるわけですよね。そして見たらやっぱり東の向きの門のところからこの脇から出てるわけなんです。で次に、その人は、手にはかり名を持って東へ出ていき、1000キュビット上がり、私にその水を渡らせると。それは足首まであったと。1000キュビット、だいたい500メートル強ですけれども、足首だったと。で次に、彼がさらに1000キュビットを上がり、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビットを上がり、私は渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビットを上がると、渡ることのできない川となった。もう、 こう泳がなきゃいけないっていう感じでですね、水かさ増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となったと。この下流へ、この流れがもっともっと遠くに行けば行くほどですね、川が もっともっと深くなってったということであります。で6節、彼は私に人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰って来てみると、川の両岸に非常に多くの木があった、なんかちょっといついていくので大変だったのか分かんない、気づいてなかったんですけど、バーって見たら非常に多くの木があった。すごいですね。この黙示録の22章に新しいエルサレムでも命は変わるです、ね、このようにですね、木がたくさんなっていましたけれども、次の8節、彼は私に言った、その水は東の地域に流れ、アラバに下り海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生き物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この魚が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで潮のままで残るということですけれども、この海はどこですか？死海ですよ。死海ですね。アラバ、そして海に入る、これ死海ですよ。で、魚が非常に増えるということですけれども、死海、その名のごとく生物がいないんですね。理由分かりますか？ヨルダン川から水が入り込みますけれども、出口の川がないんですよ。だから何かって言ったら蒸発するしかないんです。で、蒸発するとですね、水分は蒸発しますけれども、その水の中に入っているミネラルですね、鉱物は蒸発するわけはないんですね。塩をはじめとするミネラルの濃度が増すのみなんです。だから死海には生物が存在しないわけですね。で、まあ、今はですね、そのミネラル分が非常に多いので、世界各地から美容や療養のためにですね、このちょうど温泉入るみたいな感じですね、来るわけです。特にヨーロッパの人から、ヨーロッパからよく来ますね、その死んだはずの海が神殿からの水によって生き返るわけなんです。で、次に、次というかですね、ゼカリア書の14章の8節にですね、この間について次のような予言があります。聞いてください。その日にはエルサレムから湧き水が流れてて、その半分は東の海に、その他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れると書いてあります。東に流れるだけじゃなくて西にも流れるんです。ということで図3をご覧くださいですね、町ですね、エルサレムの町というのが、先ほどの、この奉納された地、奉納地ですね、の中でこの下の部分、南の部分にありましたですね。で、この神殿はこのサドク人たちのその土地ですね、祭司たちの土地の真ん中にあるから、そこから水が、この南の方に来るような感じになって、そこから西と東に分かれて、西の方は地中海に流れ、そして東の方が、この地海に流れていくということになるわけなんですね。では次に12節、川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖樹から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。素晴らしいですね、新しいエルサレムの命の川もそうでしたけれども、エデンの園とも似てますね。この実が結ばれて、そこから食べることができると、また葉が人々を癒すんですね。セラピーという言葉ありますけれどもですね、リラクセーションとかですね、完全なセラピーを神の国で約束されています。で、イエス様がカリオの祭りの大いなる日、その終わりの日にですね、立ち上がって叫ばれた言葉を思い出してください。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。
私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。で、これがヨハネは聖霊のことだと注釈を入れています。で、私たちは今は聖霊の宮であるこの体から御霊の満たしによってこの溢れ流れる経験をすることができます。で、これを聖霊のバプテスマと呼んでいますけれども、千年王国においてはですね、これが目に見える形で物理的に実現するわけです、ね、神殿から主がおられるところから水が流れ、それ後その水が死んだものを生かすようになるしです、ね、人々に食べ物を与え癒す力を与えるということであります。で、御霊の満たしというのは実は千年王国のまあ前味ですね。初歩とも書いてありますし、このローマの8章のところですね、あとは頭金という感じで、エペスの1章には書いてありますけれども、一部なんです。だから癒しもありますけれども、必ずあるわけではありません。ない時もありますけれども、千年王国では必ずあるわけなんですね。では13節、神である主はこうせられる、あなた方がイスラエルの十二部族にこの国を相続主として与える地域は次の通りである。ここから境界線が始まります。相続地の境界線です。ヨセフには二つの分を与える。あなた方はそれを当分に割り当てなければならない。それは私がかつてあなた方の先祖に与えると誓ったものである。この地は相続主としてあなた方のものである。その地の境界線は次の通りである。北側は大海からヘテロンの道を経てセダデの入り口に至り、ハマテ、ベロダおよびダマスコの領土とハマテの領土の間にあるシブライム、さらにハウランの領土に面したハツェル、ハティコンに至る。海から始まる境界線はダマスコの境界のハツァル、エナンに至り、北は北の方へハマテの境界にまで至る。これが北側であるということなんですが、図4にをご覧ください。ここにですね、今のこの北側、このレボハマテとかツヤダテとかですね、この、北の方を見てくださいね。そしてこの下に下ってこのハウランがあって、そして、このガリラヤ湖の、この南の部分のところまでですね、このつながってます。で、ここまでの話が今これ、この北側であるというふうに書いてあったわけなんですけれども、この図4で見るこの境界線がかつて主がアブラハムにですね約束してくださったエジプトの川からあの大川ユーフラテス川までというその幻なわけなんですよ。で、今度は東側を見てみます。東側はハウランとダマスコの間とギルアデとイスラエルの地の間のヨルダン川が東の海を経てタマルに至るまでの境界線である。これが東側である。わかりますか。この、ガリラヤ湖の下のところからですね、そして、この視界を越えてでタマルという町のところまでということですね。で、次に、南側はタマルから南に向かってメリバテカデシュの水と川に至り、大海っていうのがこれ地中海ですに至るまでである。これが南側である。西側は大海が境界となりレボハマテにまで至る。これが西側であるということで、あります。で、東側がヨルダン川ですね。で、聖書言についての本の中にですねたくさん、この書いてある図がですね、このアブラハムに与えられた約束がエジプトの川からユーフラテス川までって書いてありますので、ユーフラテス全域覚えてますか。あのイラク、今のイラクのところですね、バビロンのところ、わかりますか、ね、だからこの地中海からその下流地域までのこのユーフラテスの全域まで、これ全部がその神様が与えておられる土地として、まあこの絵として書いてあるものがこう結構多いんですよ。で、私悩んだんですね、このエゼキエルの幻はこうなってるわけなんです。もうヨルダン川って書いてあるんです、ね、でもユーフラテス川ってアブラハムはなってるのにと思うわけですよ。けれども実は他のこの 旧約聖書の箇所を読むとですね、ユーフラテスと書いてあるときに必ずしも東じゃないんですね、北なんです。北の遥か向こうには上流があります。ユーフラテス川のです、ね、ユーフラテスというとき、その川の向こう側といったら本当にそのバビロンであるとかペルシャであるとかなんですけれども、ユーフラテスといったときにはですね、必ずしも東ではなくてその北の方に遠く行くその地域であるんですね。ですから矛盾しないんですよ、ここで。矛盾しないんですね。でこれが神様が与えてくださっている土地になります。では次いきますよ。あなた方はこの土地をイスラエルの部族ごとに割り当てなければならない。あなた方とあなた方の間で子を産んだあなた方の間の在留国人とはこの地を自分たちの相続地としてくじで割り当てなければならない。あなた方は彼らをイスラエル人のうちに生まれたものと同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあってあなた方と一緒にくじで相続地の割り当てを受けなければならない。在留国人にはその在留している部族の中でその相続地を与えなければならない。神である主の御告げ、在留国人にもちゃんと割り当てを与えなければいけないという、戒めですね。では48章です。部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道を経てレボハマテに至り、ハマテを経て北の方へのダマスコの教会のハザルエナンまで、東側から西側まで、これがダンの分である。ですね、図4をもう一度ご覧ください。で、割り当ての地ですね、北から南に向かって平行線上で、これ平行線、ちょっと線は書いてませんけれども、ダン、アシェル、ナフタリ、マナセって書いてますよね。この順番でこう下がってこう割り当て地が与えられていきます。で今読んだのはこのダンの部分です。ですか。で、ダンの地域に接して東側から西側までがアシェルの分、アシェルの地域に接して東側から西側までがナフタリの分、ナフタリの地域に接して東側から西側までがマナセの分、マナセの地域に接して東側から西側までがエフライムの分、エフライムの地域に接して東側から西側までがルベンの分、ルベンの地域に接して東から西側までがユダの分であると。この北から南に平行にですね。で今度ユダの地域に接して東側から西側までがあなた方の捧げる奉納地となる。その幅は25,000キュビと、その長さは東側から西側にかけて部族の割り当て地の一つと同じである。聖所はその中央にある。あなた方が主に捧げる奉納地は長さ25,000キュビと、幅20,000キュビとであるということで、あの奉納地がそのユダの部族の、この下のところにあるわけなんです。その君主って書いてあるところですね。でこれの、まあ、アップしたのが図3の部分になるわけなんですよ。図3のところに、この北のところにこのユダって書いてますよね。このユダの下のところに今の、この奉納地があるわけですね。この25,000キュビと、幅20,000キュビとってありますけど、この人々の町の部分を除いたところですね。あの祭司のところと、あとレビ人のところです。ですか。そして聖所がその中心にあると強調されています。では次いきます。祭司たちへの聖なる奉納地は次の通りである。北側は25,000キュビと、西側は10,000キュビとの幅、東側は10,000キュビとの幅、南側は25,000キュビとの長さである。主の聖所はその中央にある。この区域はサドクの子孫の性別された祭司たちのものである。彼らはイスラエル人が迷い出たとき一緒に迷い出たレビ人とは異なり、私への任務を果たしている。彼らの地域はレビ人部族、レビの部族の地域に接し、奉納地のうちで最も聖なる地である。レビの部族の分は祭司たちの地域に接して長さ25,000キュビと、幅10,000キュビとである。すなわち全体の長さは25,000キュビと、幅は10,000キュビとである。彼らはそのどの分も売ったり取り替えてはしてはならない。その初めの土地を手放してはならない。主への聖なるものであるから、ね、この手放してはならないですね。もう先ほどから主が与えられたものをですね、変えてはならない。もうこれ強く戒めておられます。これはあのレビ記においても神様がモーセを通してお与えになったですね、この、買い戻しのですねところにもその精神が書かれてますけれども、次いきますよ。15節、
幅5000キュビト、長さ2万5000キュビトの残りの辞書は町の一般用であり、住まいと放牧地のためである。町はその中央に建てられなければならない。その大きさは次の通りである。北側は4500キュビト、南側は4500キュビト、東側は4500キュビト、西側は4500キュビトである。また町の放牧地は北へ2500キュビト、250キュビト、ごめんなさい、南へ250キュビト、東へ250キュビト、西へ250キュビトであると、これ図1ですねの方を見ていただければ、その下のところの、この町の部分ですね、正方形になっていますね。でちょっとですね、わずかに白い部分がありますね、周囲に。それが今のこの放牧地のこの250キュビトだっていうふうに書いてあったところですね。ですか、4500キュビットっていうのがですね、だいたい 2.4 キロかな、そうですね、はい。じゃあいきますね、次ね、18節。聖なる奉納地に接する残りの辞書の長さは東へ1万キュビット、西へ1万キュビットである。それは聖なる奉納地に接している。そこから収穫したものは町の働き人の食物となる。その町の働き人はイスラエルの全部族から出てこれを耕す。つまり町の西と東にある部分、横にある部分、これが、この町に働いている人たちの食物としてのその畑として使われていくんだということになるわけなんですね。そして十二部族の人がこの町に住むわけなんです。わかりますか？そのもちろん割り当て違ってそこに住んでるわけなんですけれども、まあ、代表的にですね、この町に住んでるわけなんですよ。そしてその町の人が全て関わってここにいるわけなんですね。全てがこの町を中心にして、そして全てが聖城を中央にして生きているわけなんですね。国そのものがですね、そうなんです。で、この、君主の、この土地の部分がですね、その北にこのイスラエルの部族があって、また南にもイスラエルの部族があってですね、その真ん中の部分に位置してるわけなんです。ですか。で次、奉納地の全体は2万5000キュビト四方であり、あなた方は聖なる奉納地と町の所有地とを捧げることになるとね、先ほどから見ている通り図1ですね、正方形になっています。で21節、聖なる奉納地と町の所有地の両側にある残りの辞書は君主のものである。これは2万5000キュビトの奉納地に面し、そこから北の東の境界までである。西の方もその 2万5000キュビトに面し、そこから西の境界までである。これは部族の割り当て地にも接していて君主のものである。聖なる奉納地と宮の聖所とはその中央にある。君主の所有する地区の中にあるレビ人の所有地と町の所有地を除いて、ユダの地域とベニヤミンの地域との間にある部分は君主のものであるということで、先ほど話したように中央にこの君主の土地があるわけなんですよね。その、その正方形のこの町と奉納地のですね、合わさった部分の、両側にあるわけですね。でもその両側にあるこの全てのこのこのまあ、ストライプのようなこの部分が全体のイスラエルの相続者の全体の真ん中にあるんだということになります。で、この南の部分の割り当てです。なお残りの部族は東側から西までがベニヤミンの分、ベニヤミンの地域に接して東側から西までがシメオンの分、シメオンの地域に接して東から西までがイッサカルの分、イッサカルの地域に接して東側から西側までがゼブルの分、ゼブルの地域に接して東側から西側までがガドの分、ガドの地域に接して西南側、その南の境界線はタマルからメリバテカデシュの水、さらに川に沿ってオウムに至る。以上があなた方のイスラエルの部族ごとにくじで、相続地として分ける土地であり、以上が彼らの割り当て地である、神である主の蜜毛ということで、南側ですね。以前はヨルダン川の西側、東側にもですね、土地が、ありましたね。ルベンとガドと、あとマナセ半部族ですけれども、あれっていうのは妥協だったんですよね。ここがいいから放牧としては、つってですね。神様の理想は違いますね。ヨルダン川の西の部分です。全部収まってます、こっちの方に。ですね。では最後です。エルサレムの町です。町の出口は次の通りである。 北側は4500キュビットの長さで、町の門にはイスラエルの部族の名が付けられている。北側の3つの門はルベンの門、ユダの門、レビの門である。東側も4500キュビットで3つの門がある。ヨセフの門、ベニヤミンの門、ダンの門である。南側も4500キュビットの長さで3つの門がある。シミオンの門、イッサカルの門、ゼブルの門である。西側も4500キュビットで3つの門がある。ガドの門、アシェルの門、ナフタリの門である。素晴らしいですね。3つずつその正方形のその形をしている町のところに門があり、名前が付けられています。イスラエルがアラノで旅で宿営していた時にも、神の幕屋を取り囲んで東西南北三部族ごとに宿営し、それぞれが旗を持っていました。そうですね。で、新しいエルサレムも実は門がついてるんですね。イスラエルの部族の中に入っていますですね。もうイスラエルは関係ないよと言っている人は一体どういうふうに解釈するのかわからないんですね。教会なんだ、教会だって十二使徒の名が土台としてついてるって、教会はちゃんと名前がついてるわけなんですよ。門の方はイスラエルがついてるんですね。あがなわれたイスラエルですね。まあ、ここは千年王国の話ですけれども、町の周囲は1万8000キュビットあり、その日からこの町の名は、はい、主はここにおられると呼ばれる。これがエゼキエルの書の言わんとしていることですね。最後の最後に出てきました。主はここにおられるです。ヤーウェシャマ、すべての中心が聖女にあって、そして主がダビデを立てたように君主を立て、でその君主も主を中心としている。イスラエルの生活がその礼拝が中心であり、皆が自分の真ん中に主がおられることを意識している。これが神様がもともと計画されていたことであるわけなんです。詩編の48編にもこう掲示されています。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、荒涼の麗しさは、全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都、神はその宮殿でご自身を矢倉として示された。そしてその後に世界の王たちがこの都を見て驚くとあるんですね。このように礼拝することが私たちが人間作られた目的なんですよ。そして人間の社会的な目的も実は礼拝なんです。自分で心の中で神様を礼拝してればいい、違うんです。集まって礼拝するんです。共同体として礼拝するんです。だからヘブルの10章の25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありません。かの日って何ですか？主が来られる日、このエゼキエルの幻が見ることができる、その日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかと言ってるんです。捧げましょう、集まりましょう、礼拝しましょうですね。これがどうしてかって言ったら、その真ん中に主がおられるからです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。エゼキエル書を読み終わり、これが最後だ、これだったんだということがよく分かりました。このケルビブの幻からあなたは始まってくださって、そして主はここにおられるというこの幻を与えてくださってありがとうございました。もうすべてすべてがイエス様、本当にあなたを礼拝するこのもので回っていましたけれども、神様、このことを忘れることなく、私たちが取ってつけたような礼拝生活ではなく、これを中心として生きていく必要があることを悔い改めます。どうぞ思いを変えて前に進んでいきたいと願います。どうぞ聖霊様が助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。